新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよ。
ラジオの前の皆様、おはようございます。今月前半は教会音楽家の久米さゆりさんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。久米さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
久米さゆりさんは現在教会音楽家として活躍していらっしゃるわけですけれども、それ以前はラジオの前の皆様もご存知の通り、シンガーソングライターの久保田早紀さんとしてご活躍をしていらっしゃいました。そんな久保田早紀さんが教会音楽の久米さゆりさんになられるまでには、きっといろんなことがあったんだろうなぁと想像いたしますけれども、今日はそのあたりのことを少しお話しいただけますでしょうか。
はい。ですね、お話と多分すごく長いお話になってしまうと思うんですけども、まずキリスト教との最初の出会いというのが、
はい、
小学生の時にありまして、はい、日曜学校、教会学校に行ってる友達から誘われまして、キリスト教の教会というところに初めて行ったんです、
はい、
でその時は、信仰を持とうというような気持ちも全くなくって、当時の教会でいただくカードとか、おやつとか、あと賛美歌を歌うのがすごく楽しかったんですね、
はいはい、
でその友人が教えてくれた主我を愛すという曲がすごく好きになったりとか、
はいはい、
あとはクリスマスの賛美歌がすごく楽しくて、そんなことで通っていたのが、最初のキリスト教との出会いなんですけども、でも全くやっぱり中学高校短期大学とキリスト教から全く離れて、生活をしていたというか好き勝手にやってた、時代がありまして、それで音楽で身を立てられるとは思っていなかったんですけれども、なんか好きな音楽で何かできないかなと思って、レコード会社のオーディションを受けたことがきっかけで、当時 CBS ソニーっていう、
はいはい、
名前の、今ソニーミュージックエンターテインメントとか言うらしいんですけど、
はいはい、
ソニーというレコード会社のディレクターの耳に留まったのがきっかけでデビューするわけなんですけども、はい。デビュー曲が、少しヒットをさせていただいて、いろいろ忙しい中で、なんかやっぱり自分の音楽のルーツっていうか、人生のこうルーツになるものは何なのかなって、すごくこう、初めての芸能界で、で、あんまりこう、仲間も友人もいない世界の中で、初めて、自分がこれから先どこへ行っちゃうんだろうとか、何を作ったらいいんだろうとか、自分のこうバックボーンになるものは何なんだろうとかっていうことに、こう初めて問題意識というか戸惑いを覚えた時に、ああやっぱり私のなんか音楽のルーツっていうのは、もしかしたら子供の頃好きだった賛美歌とか、キリスト教会に行くと何かこう光になるというか、そういうものがあるのかなと思って、でもう一回教会行ってみようと思ったのがクリスチャンになる、はい、きっかけでした。
あ、じゃあデビューをされて、はい、異邦人がもう大ヒットしましたよね、
はい、
それからあともう一度教会に行かれたんですよね、
はい、大体デビューして1年後ぐらいです、
1年後ぐらい、
はい、
あ、そうですか、
はい、
その時に教会に行かれた時の印象というのはどんな感じでしたか、
そうですね、なんだろう、神々しくてこうステンドグラスがあって、なんかこうそういう教会を実はちょっとイメージをしていたんですけども、実は子供の時行ってたのも伝道所で、プロテスタントの伝道所で、ちっちゃい、教会だったんですけども、長くキリスト教会に行ってなかったもんですから、こうそれこそ西洋の絵画に出てくるような、あとこう旅行雑誌に出てくるような教会をイメージしていたんですけども、久しぶりに訪ねた教会もすごくちっちゃなアットホームな、宣教師の方がやってる教会で、でも音楽は本当に皆さんが喜んで、賛美歌を、また聖歌をね、歌ってらっしゃるのを見て、すごく感動しましたし、すごくショックでしたし、あ、やっぱ本当の音楽ってここにあるのかなって、思わされました。
なるほどね。その芸能界の、派手なと言いますか、スポットライトを浴びて、そこでこうプロとして歌うっていうことと、教会の中で同じ、音楽が、歌を歌っているんですけれども、やっぱりこう違った 輝きといいますか、ね、響きっていうか、
はい、
賛美歌というの独特のものがあるんでしょうね。うん、
ねあると、はい、思います。ね、なんか当時やっぱりこう曲を作ることで、なんだろう、一曲売れたら何百万枚売れたらいくらとか、うん、そういうこととこう換算されながら評価をされていたので、うん、音楽と音が楽しいって書くんですけど、はいはいはい、なんか音が苦しいで音楽みたいな、なんかそんな毎日でもあったんですね。うん、で、本当に教会に行って、私がその行った教会は、聖歌隊の方がいらっしゃった教会じゃないんですけども、お母さんたちがこうママさんコーラスっていうか、レディースコーラスっていう、婦人の方たちのコーラスがあったんですけど、その方々がもう本当に楽しそうに歌ってらっしゃって、やっぱ音が楽しくて歌っている皆さんを見て、もしかしたら皆さんの方がプロなんじゃないか、音楽としてはクリスチャンの方たちの方がプロな、プロフェッショナルじゃないかなって思わされたぐらい、なんか本質みたいなのを見せてもらった気がしました。
なるほど、
はい、
その後旦那様と出会われて、
はい、
ご結婚なさって、
はい、
そしてその教会音楽家として、
はい、
歩もうとこうなさったわけですよね。
はい、
そのあたりで何かこう決心といいますか、きっかけがありましたか？
ですね、実は引退をしてクリスチャンですっていうことが、いろんなところでこう噂というか広まったみたいで、じゃあ、うちの教会でも来て歌ってよっていう、いわゆる、まあ、賛美のご奉仕というのを声かけてくださるとか増えていったんですけど、レパートリーがほとんどなかったんですね。それでやっぱり昔の自分の歌を歌わせていただいたりとか、もう本当に知ってる賛美歌聖歌を数曲っていう感じでしばらくやってやらせていただいてたんですけども、やっぱり賛美歌とか、ね、ゴスペルミュージックっていうのが神様へのラブソングであるとしたら、
はい、
今まで普通の男の人と出会ったとか、うん、振られてしまったとかっていう曲を歌ってるものが、もっと神様へのラブソングを歌ってもいいんじゃないかなってことに気づかされて、初めてまあ教会音楽っていうか賛美というものと向き合おうと、はい、思ったんです。
なるほど、
はい、
そのようにして今は神様へのラブソングを歌い続けていらっしゃるわけですね。
はい、
ありがとうございました。はい、それではそんな久米さゆりさんの最新アルバム天使のパンからタイトル曲の天使のパンを聴いていただきたいと思いますけれども、久米さんに最後にこの天使のパンという曲に込められた思いなど少しご紹介いただけますでしょうか？
はい、聖書の中にはパンのお話がたくさん出てきますよね。はい、聖餐式とか晩餐式もイエス様ご自身がこうパンでいらっしゃって、まあ、その命のパンいただくことで私たちが生かされているっていう教えもあると思うんですけれども、はい、まあ、そのパンって いろんな意味で込めて見たつもりです。でこの曲を、まあ、作るきっかけになったのは息子がちっちゃい時の一言一言が、まあ、テーマになってこうメモのようにメモっていて、まあ、子供の言葉から膨らんでいった曲です。はい、
ありがとうございます。では久米さゆりさんの天使のパンをお聞きいただきますけれども、番組から2名の方に久米さゆりさんのサイン入り CD 天使のパンをプレゼントいたします。ご希望の方は久米さんの CD 希望と書きの上、番組までお便りをください。それでは久米さゆりさんの天使のパンをお聞きください。
空の上には雲、神様